本日の聖書箇所はマルコの福音書9章の14節から29節です。マルコの福音書9章の14節から29節です。新約聖書第3版は83ページ第3版は83ページ2017年度版は84ページ17年度版は84ページです。新約聖書マルコの福音書9章14節から29節です。さて彼らが他の弟子たちのところに戻ると、大勢の群衆がその弟子たちを囲んで、律法学者たちが彼らと論じ合っているのが見えた。群衆は皆すぐにイエスを見つけると非常に驚き、駆け寄ってきて挨拶をした。イエスは彼らに、あなた方は弟子たちと何を論じ合っているのですかとお尋ねになった。すると群衆の一人が答えた。先生、口を聞けなくする霊に取りつかれた私の息子をあなたのところに連れてきました。その霊が息子に取りつくと、ところ構わず倒します。息子は泡を吹き、歯ぎしりして体をこわばらせます。それであなたのお弟子たちに霊を追い出してくださいとお願いしたのですが、できませんでした。イエスは彼らに言われた。ああ不信仰な時代だ。いつまで私はあなた方と一緒にいなければならないのか。いつまであなた方に我慢しなければならないのか。その子を私のところに連れてきなさい。そこで人々はその子をイエスのもとに連れてきた。イエスを見ると霊がすぐ彼に引きつけを起こさせたので、彼は地面に倒れ泡を吹きながら転げ回った。イエスは父親にお尋ねになった。この子にこのようなことが起こるようになってからどのくらい経ちますか。父親は答えた。幼い時からです。霊は息子を殺そうとして何度も火の中や水の中に投げ込みました。しかしおできになるなら私たちを憐れんでお助けください。イエスは言われた。できるならと言うのですか。信じる者にはどんなことでもできるのです。するとすぐにその子の父親は叫んで言った。信じます、不信仰な私をお助けください。イエスは群衆が駆け寄ってくるのを見ると汚れた霊を叱って言われた。口を聞けなくし耳を聞こえなくする霊、私はお前に命じる。この子から出て行け。二度とこの子に入るな。すると霊は叫び声を上げ、その子を激しく引きつけさせて出て行った。するとその子が死んだようになったので、多くの人たちは、この子は死んでしまったと言った。しかしイエスが手を取って起こされると、その子は立ち上がった。イエスが家に入られると弟子たちがそっと尋ねた。私たちが霊を追い出せなかったのはなぜですか。するとイエスは言われた。この種のものは祈りによらなければ何によっても追い出すことができません。この箇所から栄光と現実の間でと題しまして、工藤先生に説教をお願いいたします。
皆様おはようございます。本日もどうぞよろしくお願いいたします。まず一言お祈りをしてから始めさせていただきます。父なる神様、 あなたが集めてくださった愛する方々と共に、あなたの御言葉に耳を傾けるひとときが与えられていることに感謝をいたします。どうぞ今御霊様が私たちを助けてくださって、この御言葉を受け取ることができるようにお願いいたします。私の言葉ではなくて、あなたがお一人お一人に語りかけてくださいますように、すべてこの時間を主の御手に委ねて、イエス様の御名でお祈りをいたします。アーメン。前回私たちは高い山での特別な経験ということを見たところでした。高い山に登った時にイエス様の御姿が栄光の姿に変えられて、そしてエリアとモーセが栄光の姿で現れたという、そういう特別な経験でした。ペテロはこの素晴らしい経験がいつまでも続いてほしいと思って、幕屋を3つ作りましょうと、そのように言ったんですね。しかししばらくするとイエス様のお姿は元の姿にお戻りになられた。そして彼らは今日山を下って地上ですね、地上に戻ってくることになります。地上に戻ってきた時に彼らを待っていたものとは一体何だったでしょうか。地上で彼らを待っていたのは、病で苦しんでいる子供がいたこと、またそこには悪霊の支配があったということ、そして周りの人々が不信仰になってしまっていた、そういう地上の現実が彼らを待っていました。この聖書箇所をラファエロという画家が絵にしているんですね。出してもらってよろしいでしょうか。はい、これ有名な絵らしいですけど、イエス様の変容という絵です。この山の上の栄光の世界が上半分ですね。で同時に地上では人々の営みが渦巻いている、このことをラファエロはこう対比して一つのこととしてこう描いているわけです。聖なる経験があって、同時に地上の現実というものがある。これはおそらく私たちも日々経験していることではないでしょうか。例えば主の日にはこのように神様を礼拝して信仰が励まされて心新たに1週間を始めていく私たちです。しかし日常生活に戻るとそこにはやはり世の価値観が渦巻いている、そのようなところを歩みます。また私たちは罪やサタンとの戦いを経験し、時にはそれに敗北してしまうこともあるものです。もう少し分かりやすい例で言えば、バイブルキャンプであるとか聖会に行くと神様をとても近く感じることができる、霊的に満たされる経験をすることがあるかもしれません。しかしそれが終わって日常に戻ると、どうしても神様が遠く感じてしまって、あれは一体何だったのだろうと夢のように感じてしまうということがあると思うんです。以前にも少しお話ししたことがあることですけれども、ある教会で一人の大学生が洗礼を受けたそうです。素晴らしい洗礼式でした。しかしその洗礼から数日が過ぎると、彼は泣きながら牧師館を訪ねてきたのだそうです。クリスチャンになって洗礼を受けたら、ある問題を自分は卒業できると思っていた。でもそうではなかった。だからもうクリスチャンとして歩んでいく自信がありませんと、教会に来るのをやめたいと思いますという、そういう相談だったそうです。まさに素晴らしい経験と今ある現実という落差につまずいてしまったということなんですね。なぜこういうことが起きてしまうのでしょうか。それは私たちの救いというものにはすでにという側面と今だという側面があるということなんです。すでにと今だということがあります。 私たちはすでに救いをいただいたものです。同時に私たちの救いは未だ完成していないとも言えます。神の国はすでに来ているとイエス様は言われました。しかし同時に神の国はイエス様が再臨されるときに完成して到来するんだと、この両面を聖書は教えているわけです。すでにと未だ、この両面の狭間を生きているので、私たちは葛藤したり悩んだり苦しんだりするわけです。つまり救われているがゆえの罪との葛藤があったり、救われているがゆえの信仰の戦いを私たちは経験するわけです。本日は栄光と現実の狭間にいる私たち、この狭間にいるということについて聖書からご一緒に教えられていきたいと、そのように思っています。それでは、もう一度お読み、聖書箇所を読みします。9章の14節と15節、もう一度読みしたいと思います。マルコの福音書9章14節15節です。14節、さて彼らが他の弟子たちのところに戻ると、大勢の群衆がその弟子たちを囲んで、立法学者たちが彼らと論じ合っているのが見えた。群衆は皆すぐにイエスを見つけると非常に驚き、駆け寄ってきて挨拶をした。山に登っていたイエス様と3人の弟子たち、ペテロとヤコブとヨハネが山を下っていきました。地上に来てみると、残りの弟子たちですね、9人の弟子たちと立法学者たちが論じ合っているのが見えました。周りには大勢の群衆が彼らを取り囲んでいます。一体何があったのでしょうか。続く16節から18節にそのことが書いてあります。16節をから18節をお読みします。16節、イエスは彼らに、あなた方は弟子たちと何を論じ合っているのですかとお尋ねになった。すると群衆の一人が答えた。先生、口を聞けなくする霊に疲れた私の息子をあなたのところに連れてきました。その霊が息子に取りつくと、ところ構わず倒します。息子は泡を吹き、歯ぎしりして体をこわばらせます。それであなたのお弟子たちに霊を追い出してくださいとお願いしたのですが、できませんでしたということなんです。マタイの福音書を見ると、この子供は重度の転換で苦しんでいたとマタイには書かれています。その重い転換症状の背後には悪霊の働きがあったとマルコは言っています。それゆえ弟子たちはその子供から悪霊を追い出そうとしました。しかし弟子たちはそれができなかった。できなかったので、なぜイエス様の弟子なのにそれができないのかと、イエス様には悪霊を追い出す権威がないのか、イエス様は本当に救い主なのかと、まあ、そういう議論が人々の間で起きていたという状況でした。ここで子どもの質問の一番です。イエス様の弟子の役割とは何でしょうか。イエス様の弟子の役割とは何でしょうか。イエス様の弟子の役割は、イエス様が救い主であることを証しして、そして人々から信仰を引き出していくことです。イエス様が救い主だということを証しして、それが信じられるように信仰を引き出していくのが役割です。そのために弟子たちには悪霊を追い出す力が与えられていたんですね。同じように弟子たちには病を癒す力もこの時与えられていました。目的がありました。しかし弟子たちは今日悪霊を追い出すことができなくなってしまった。そして人々は不信仰へと こう傾いていってしまっていたということなんです。つまりですね、イエス様のお働きというのはもうすでに始められているわけです。イエス様は人々を罪とサタンの支配から解放してくださる、そういうお働きを始めていました。しかしイエス様のその救いの働きはまだまだ完成には至っていない、まだまだ途上にあるという状態がここにありました。それでイエス様はこの状況をご覧になって19節でこのように言われているんです。19節を読みします。19節、イエスは彼らに言われた。ああ不信仰な時代だ。いつまで私はあなた方と一緒にいなければならないのか。いつまであなた方に我慢しなければならないのか。その子を私のところに連れて行きなさい。これイエス様は何を言っておられるんでしょうか。もうお前たちとは一緒にいたくないと、早く天に帰りたいと言っておられるのでしょうか。そうではないですよね。イエス様は早く天に帰りたいということはないと思います。イエス様が言いたいのは、こんな状態だったらまだまだ自分は天に帰ることができないと、まだまだあなた方と一緒にいる必要があると、まだまだ救いの完成まで忍耐が必要だということを言っておられるのではないでしょうか。すでにと今だという状態、この時もありましたし、それは今も続いていることなんです。後にペテロは新約聖書でこのように書きました。ペテロの手紙の第2の3章9節でこのように言われています。ペテロの手紙第2、3章9節、主はある人たちが遅れていると思っているように約束したことを遅らせているのではなく、あなた方に対して忍耐しておられるのです。誰も滅びることがなく、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。イエス様の時代からもう2000年が経ちましたけれども、神様は今も忍耐を持って同じ救いのご計画を進めようとしておられるということです。イエス様の救いの働きはすでにこの時始められていました。しかし未だ状況としては悪霊が人々を支配している、不信仰が存在している、弟子たちもイエス様のお働きを引き継ぐことができていない、そういう状況でした。イエス様は今日も忍耐を持って一人一人を導き、一人一人から信仰を引き出そうとしてくださっています。イエス様は本日まず父親の信仰を導こうとしてくださいます。そのことが21節に書いてあります。21節をお読みします。父親に対する導きです。21節、イエスは父親にお尋ねになった。この子にこのようなことが起こるようになってからどのくらい経ちますか。父親は答えた。幼い時からです。イエス様が子どもの状況を聞いています。問診しているような感じです。しかし本来イエス様は子どもの状況をすべてご存知なので聞く必要はないわけですね。つまりイエス様はこの父親が自分の状況に向き合うことができるように、自分の状況に向き合うことができるようにと、このような問いかけをしているんだと、そのように思われます。この父親が置かれていた状況は本当に絶望的な状況でした。一人息子、愛する一人息子が幼い頃から悪霊に疲れて重度の転換症状を繰り返しているわけです。何度も命の危険にさらされ続けてきました。安心できる日が一日もなかったのだと思います。 おそらく父親は息子を助けたいと思ってあらゆることをしてきたのではないでしょうか。しかしいろんなことをしましたけれども甲斐がなく息子は良くならない、自分ではどうにもできない、そういう状況にこの人は置かれていたわけです。そういう絶望的な状況の中でイエス様の話を聞いたのでこのようにして息子を連れてきているわけですね。父親はイエス様に対してお願いをします。22節と23節です。22節、霊は息子を殺そうとして何度も火の中や水の中に投げ込みました。しかしおできになるなら私たちは憐れんでお助けください。23節、イエスは言われた、できるならというのですか。信じる者にはどんなこともできるのです。子どもの質問の2番です。イエス様は父親の願いを叱責しておられます。なぜ父親はおできになるならというふうな言い方をしてしまったのでしょうか。なぜ父親はおできになるなら助けてくださいとそういう言い方をしてしまったのでしょうか。このおできになるならという言葉はですね、これ直訳するともしあなたに何かできるなら助けてくださいとこういう感じなんですね。もしあなたに何かができるなら助けてください、こういうことを言いますか。病院に行って先生もしあなたにできるなら治療してくださいって言わないですよね。それ信頼してない言い方だと思います。つまり父親も謙遜になってもしできるならと言っているというよりは不信感ですよね。疑いを持ってあなたにできるならお助けくださいとこう言っているということなんです。なぜ父親はイエス様に不信感疑いを持ってしまったのでしょうか。それはおそらく一度弟子たちによって期待が裏切られてしまったからではないでしょうか。弟子たちならできると思って父親をお願いしましたけれども弟子たちは悪霊を追い出すことができなかった。合わせて周りにいる律法学者たちもこのイエスというのは救い主なんかではないとそのような議論が始まっているわけです。こういう状況に置かれていくとだんだんと不安になってくるわけですね。イエス様のことが信じられなくなってくるわけです。周りの状況に目が移ってしまってイエス様から目が離れていってしまっている、そういう状況でした。それで父親はイエス様を少し疑ってしまった。あまり信じてそれができなかった場合には自分が傷ついてしまいますので、それを避けるためにも自分を安全な場所に置いた上でもしできるなら助けてくれませんかとそういう願いをしたのではないでしょうか。自分を安全な場所に置いて傷つかないようにして神様に願っていく、これは自分にもあることだなと今回気づかされました。見心だと分かっていてもあまりに難しそうだなと思うことであれば、祈ってはいるんだけれどもどこか信じていない、神様に期待していないということが私たちにも起こるかもしれません。がっかりすることを恐れてしまって初めから祈り求めないということも私たちにあるかもしれません。しかしイエス様は言われるんですね。それでは神の力を信じていることにはならないのではないか、それでは私に信頼しているとは言えないのではないかとイエス様は言われているんです。この父親はイエス様からその不信仰を指摘されて すぐにイエス様に答えました。24節が父親の答えです。24節、するとすぐにその子の父親は叫んでいった、信じます、不信仰な私をお助けください。信じます、でも信じられない私をお助けください。これ論理的に矛盾した叫びになっています。反対のことを言っているんです。しかしこれは私たちも同じように経験している叫びではないかと思うんですね。信じるけど信じられない。私たちはイエス様を信じる決断をしてクリスチャンになったものです。しかしどうでしょうか。一度決断したのでもう信仰が揺らぐことはないということが言えるでしょうか。当然そんなことは言えない私たちなんです。何かがあるごとに信仰が揺らいで不安になって信じられなくなる私たちなんです。それでこういう祈りが出てくるんですね。信じます、でも不信仰な私を助けてほしいです。矛盾した祈りではありますけれども、私たちに本当に必要な祈りではないでしょうか。私たちはイエス様を信じるという決断をします。でも自分の力では信じ続けることができないものです。それゆえイエス様にいつも助けを祈り求めて、イエス様に助けられてこの信仰を全うしていくということが必要になるわけです。それでは次に父親に続いて弟子たちへのイエス様の導きになります。弟子たちへの導きは28節29節になります。28節、イエスが家に入られると弟子たちがそっと尋ねた。私たちが霊を追い出せなかったのはなぜですか。29節、するとイエスは言われた。この種のものは祈りによらなければ何によっても追い出すことができません。弟子たちは以前は悪霊を追い出すことができていたんですね。病の癒しも行っていました。しかし今回はできなくなってしまいました。イエス様はその原因がどこにあるのかというと、祈りによらなかったからだと。祈りによらなければこれはできないんだと、そういうふうに言われています。子どもの質問の最後の3番です。なぜ弟子たちは祈らないでこの働きをしてしまったのでしょうか。なぜ弟子たちは祈らないで働きをしてしまったのでしょうか。これははっきりとは書かれていません。一つ考えられることは、やはり慣れが生じてしまって、自信がついてしまったのだということではないかと思うんです。慣れや自信がついてしまった、おそらく初めはですね、とても不安だったと思うんです。イエス様に派遣されてこういう働きを始めたわけですから、絶えず祈りながら初めは行っていたのではないでしょうか。しかし働きが順調に進んで慣れが生じてくると祈りを忘れがちになるものです。これは私も同じです。それで大事なことは何かというと、イエス様の力があるので自分は今このことができているんだということを忘れないということではないでしょうか。イエス様につながっていなければ自分は何もすることができないんだと、そのことをいつも覚えておくことが必要です。大きなことをするときであっても、小さなことをするときであっても、必ずイエス様に祈って私たちは何かを行うのですね。もう一つ祈りをしなかった原因として考えられることがあります。それはイエス様がペテロとヤコブのヨハネの 3人だけを連れて山に登られたということではないでしょうか。残された弟子たちの気持ちとしては、自分たちもイエス様に認めてほしい、自分たちも手柄を立てたいと、まあ、そのように考えていくわけです。自分で何かをしようと心に焦りが生じてきたときに、私たちはじっくりと祈ることができなくなってしまうものです。祈るよりも何かをしていた方が良いと、そのように考えてしまうのではないでしょうか。私が北海道聖職学院で学んでいたときに、おそらくこれを学ばせるためだと思うんですけども、先生方は膨大な課題を出すわけですね。もう絶対できないっていう量を出すわけです。でそれで、まあ、一生懸命やるわけですけれども、よく教会の姉妹が言ってくださっていたことがあります。それは、そんなの簡単なことよと、祈りの時間を倍に増やせばいいんじゃないのと、もよく私に言ってくださいました。ちょっと納得できなかった面もあったんですけど、そんなこと言ってもと思いましたけれども、でもそうなんだと思います。祈りの力を本当に信じるということは、イエス様ご自身の力を本当に信じるということ、その信仰がやはり問われていたのだと思うんです。この時の弟子たちも律法学者たちと議論すること、これはもちろん大事かもしれませんけれども、まず神様の前に出て静まりの時を持ち、よく祈って、そしてイエス様に助けを求めていくこと、まずこのことをするべきだった、それが何よりも大事なことだったということなのだと思います。それでは最後に、イエス様による悪霊の解放をお読みいたします。25節と26節、イエス様による解放です。25節、イエスは群衆が駆け寄ってくるのを見ると、汚れた霊を叱って言われた。口を聞けなくし、耳を聞こえなくする霊、私はお前に命じる、この子から出て行け、二度とこの子に入るな。すると霊は叫び声を上げ、その子を激しく引きつけさせて出て行った。ここまでにします。イエス様は御言葉によって悪霊に支配されて苦しんでいる子供を解放してくださいました。同じようにイエス様は私たちをも罪と悪霊の支配から解放してくださるお方です。そのことを信じているがゆえに、私たちはこれからもイエス様に求め祈り続けていくわけです。冒頭少し触れました大学生のその後どうなったかというと、牧師先生からこのすでにと今だという救いの意味を教えていただいたのだそうです。私たちはイエス様を信じて罪の許しという宣言を神様からいただいている、神の子供という立場を神様から与えられている。これ専門用語では義認と言います。義と認められるということです。その上で私たちはこの生涯をかけて少しずつ罪から解放されていき、神の子供としての実質が与えられていくわけです。これは専門用語では、聖化というプロセスになります。清めということです。そしてやがて私たちは栄光の姿へと変えられて、罪も汚れも全くないものとして御国に至ることになるということです。この教えを整理していただいて、その青年はその後も忠実に教会生活を続けていったそうです。そして大学を卒業して、今は医者となって、今は教会と地域において神と人とに日々よくお仕えをしているのだそうです。今日は最後にこの栄光と現実の狭間ということについて ヘンリー・ナウエンという方が本の中でこのように書いていましたので、ご紹介をして終わりにしたいと思います。ヘンリー・ナウエンの静まりから生まれるものという本の中にこうありました。私たちの生涯は待ち望みつつ生きる短い期間です。そこでは悲しみと喜びが常に口づけしています。私たちの生涯のどこを見てもそこには何らかの悲しみが染み込んでいます。曇りない純粋な喜びというようなものは存在しないかのようです。人生の最も幸福な時間にもかすかに悲哀の色が感じられます。どんな満足感に浸っていても、それには限界があることをすでに気づいています。成功した時には妬まれるのではないかという恐れが湧いてきます。次のページです。どんな笑顔にもその裏側には涙があります。抱き合っている二人の間にも孤独感があります。すべての友情にも隔たりがあります。またどんな形の光であってもその周りには闇が存在することを知っています。ですからこれから待ち望むということについて思い巡らしましょう。まず待ち望むことにおける忍耐について、それから待ち望むことにおける喜びについて思い巡らしましょう。私たちの救いはすでにと今だの狭間にあります。それゆえ将来の栄光をいつも待ち望みながら私たちは歩んでいくことになります。しかしそれは救われているがゆえの忍耐、救われているがゆえの葛藤なんだということを覚えて、今週1週間もイエス様と共に歩んでいきたいと思います。お祈りをして終わりにいたします。父なる神様、私たちはすでに救われてすでに神の国に入れられているものですけれども、同時に未だ罪の戦いがあり悪の支配の中で葛藤しているものです。これは救われているがゆえの葛藤であり戦いになります。イエス様は必ず私たちの救いを完成してくださる、そのようなお方だと信じていますので、これからもイエス様から離れることなくイエス様に助けを祈って、今週1週間それぞれの地上の歩み歩んでいくことができるようにどうか助けていてください。周りの状況であるとか人の声に振り回されてしまうのではなくて、御言葉と祈りを中心とした今週の歩みになるようにどうか助けてください。今日の御言葉ありがとうございました。イエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。